このコーナーは証券コード8137東証一部上場三和テクノスの IR 活動の一環でお送りいたします。ご出演いただきますのは三和テクノス株式会社代表取締役社長山本誠さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今回も山本社長をスタジオにお迎えしてということですね。
はい、私鎌田が聞き手を務めさせていただきます、はい、山本社長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、
はい、
先週の月曜日に決算が発表されましてね、はい、その内容を伺いました、
はい、
10月28日に発表されました第2四半期決算、いわゆる9月で締められる中間決算、
はい、
こちら売上高が1年前と比べて 17% の増加475億円、営業利益は 22% 増加13億6000万円となりました。まあ、ほぼこれ、決算短信の予想で見ると計画通りの数字になったんですけれども、その状況どうだったのか教えてください。
は
い、
おかげさんでですね、昨年に比べますと増収増益ということで、今川瀬さんがお話しされたほぼ計画通りなんですけれど、まあ、中身はですね、当社のちょっと強みである FA の お客様のビジネスが、4月から6月ぐらいに少しこう立ち上がって、これから行くのかなというふうに思ってたんですけれど、また7月8月ぐらいから少しこう落ち着きが、うん、出てしまっているというのが一つポイントとしてあります。はい、それから中国はですね、やはり少しこう低迷という部分が伸び悩みというところがちょっとございます。であとは、昨年の下期から、好調だった太陽光発電システム系のパワーコンディショナーが非常に昨年はよろしかったんですけれど、予定通り行くんじゃないかなということで予算を作ってたんですけれど、残念ながらそちらがですねちょっと予想以上の伸びがなかったというのが、内容でございますね。
はい、この太陽光発電システムに使われるパワーコンディショナー、
はい、
まあ、私なんかこの1年間しつこくボリコンじゃないよパワーコンだよと言いながらそのパワーコンディショナーという製品の説明をし続けてきたんですけど、はい、伸びますよということを申し上げてきたんですが、はい、なんか他の会社からもですね、はい、聞いたんですけれども、ちょっと国内での太陽光発電の建設が、
はい、
やや遅れてる。
そうですね、
パネルの需要が強いんだけれども、パネルの生産が間に合わないで遅れてるというような、そんな話を伺ったんですけどね。そうですね、
パネルの納期が間に合わない、それから工事をされる方がちょっと不足してるとかっていう、まあ、理由はいろいろあるんでしょうけれど、やはり申請がですね先行いたしまして、売電価格42円というのが先行いたしまして、ただし、着工するまで少し、時間を置いてもいいよと、まあ、いうことになりましたので、うん、若干それが遅れているという状況で伺ってます。
はい、これ遅れてるっていうことであれなんですか、市場がなくなっちゃうとか、そういうことはないわけですか。
はい、それはなくてですね、まあ、現在ではその中山でやってるそのパワーコンディショナーがこの上期にもですね、売り上げにつながりましたので、ただその幾分先ほど言った、私どものパワーコンディショナーでいうと、その流通のところに少し在庫が、あってですね、それで、新たな注文が少し、思った以上少なかったかなというところでございますね。
はい、そしてこの売上475億円に対して受注、売上の前の段階での受注については496億円という数字になりまして、受注が売上を上回っているというようなことに照らし合わせると、次の期なんかの、まあ、売上、これからの売上なんかもその目になっていると思うんですけれども、でも社長、これ利益面の見通しに対して今回2億円わずかなんですけれども減額修正されて、
はい、
営業利益の見通し29億円にされましたよね。
はい、
まあ、1年前と比べると 28% 大幅な増益には変わりないんですけれども、
はい、
ちょっとこれ減額修正されたっていうのはどういう要因になるんでしょうか。
は
い、
一つはですね、まあ、ちょっと先行きがですね、ちょっとまだ読みづらいなということで、営業現場のですね計画が少し慎重になっていると。で、内容はですね、先ほど申し上げましたように我々の主力の市場であるFA のですね市場が、まだその回復がですね、思ったよりか遅れている状況があって、これがいつから立ち上がってくるかなというところが今注目のところでございます。 まあ、そんなことがありまして、若干今慎重な形で見直しをさせていただいたというのが結果でございますが、
はい、ファクトリーオートメこちらの戻りちょっとやや遅いということですけれども、はい、回復するんでしょうかね。
ですね、まあ、これ基本的にですね回復はすると思うんですね、うん、ただその今生産の量産をするのが海外にやはり移転をどんどんしてます。それから国内で新しい工場を作るっていうのが、過去から比べると非常に少なくなってきて、いわゆるその新設直じゃなくて、高効率の工場にしたりとか、はい、また工場を別のものにこう変えてみたりとかっていうようなそのリニューアルみたいなお仕事がありますので、そういったところにまた新しいその FA の製品は使われますので、
はい、わかりました。これから先伸びる製品、はい、下半期以降期待している製品など、はい、ございましたら教えていただきたいんですけれども。
そうですね、まあ、従来は先ほど申し上げました私どものお客様は、どちらかというと工場でものづくりの現場でお使いになられる商品を販売をしてきたのが多かったんですが、これからちょっと工場から人が生活する空間の方に、見てみますと、やはりそのヘムスであったりベムスであったりとかということで、
ごめんなさいごめんなさい、
はい、
ヘムスベムスというのは、はい、私は資料をちょっといただいたんですが、ヘムスっていうのは HEMS と書いてヘムスって読むんですが、はい、でベムスというのは BEMS と書いてベムスということを、はいはい、さも当然のようにこの社長から言われたんですが、これは一体何を意味するものなんですか。ベムス
っていうのはですね、まあご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、家庭用の中のですね、家の中のいわゆる電力エネルギーのマネジメントをですね、こう管理するようなシステムでございますね。でベムスっていうのは B ですから、ビルですね。今まではその工場の自動化とかっていうのことがあったんですが、今度はエネルギーのですねコントロールを、して、まあ、有効にエネルギーを使いましょうと、まあ、いうのが、震災後のですね、テーマとして、ございます。
ああ、なるほど。ヘムス、HEMS は、ホーム、エネルギー、エナジー、マネジメントシステム。ああ。で、B が、H が B になると、ビール、エネルギー、エナジー、マネジメントシステム。これらが、これも一般的に電気業界では言われてる話なんです
ね。そうですね、一般的にヘムスとかベムスとかっていうのは今言われておりますけれど、まあ、ここにこういうそのシステムの中で使われるそのいわゆる機器と申しますか、等々がございますので、我々そういうところに今着眼してですね、新しいテーマなもんですから、これから、幅広く、増えていくテーマじゃないかなと思っています。
このヘムスベムスに使われるような商品というのは、今までの既存の商品と比べてその電力に対してどういう違いがあるわけなんですか。電力を
いわゆるその電力の見える化、電気を使っている量を、いわゆる計測をして、それを通信でこう、中央に持ってそれをコントロールっていうかですね、その見える化をして、電力使いすぎだったら今度は空調のですね、少し、省エネっていうか温度を上げたりとかですね、あるいは人がいなかったら電気を消すというのを、指令を出していくというような形になりますね。デマンドコントローラー。
杉村先生、このあたりの電力の効率的な活用というか運用というのは、株式を見る上でのテーマなどでも、結構注目されますかね。
いや、やっぱり今一番人気が高いのはここでしょうね。まあ、Facebook だとか、まあ、Twitter とか、まあ、こういう分野のところが今生きてますよね。
はい、
生きてます。あと一つはやっぱり、電気事業法の改正、これを見据えた、いわゆる省電力。もう買われてる、例えばグルムスだとか、それからエナシスだとか、ね、それからアルファグループとか、省電車とか。全部そこじゃありませんか、ね、そういうベンチャー企業が、まあ、爆発的な人気を呼んでいるということですよね。まあ、日本は電力料金高すぎますよね。高いですね。それをどうするかってね、まあ、これから省電力っていうのはやっぱり大きなテーマになってきますよね。
はい、あるちょっと私の知り合い、市の社長もおっしゃってたんですけれどもね、中小企業70人ぐらいの従業員を雇ってるんですけど、はい、電気代が1年前と比べて、はい、 15% ぐらい
値上げがですね、
はい、で 10% までは織り込んでたんだけれども、あの猛暑でこれだけ電気力代が増えるとは思わなかったって言って、はい、結構あの中小企業にとってみるとこの電力代の増加っていうのはすごい経営を圧迫してる、
そうですね、
業績を圧迫してる問題なんですよね、その解消に向けて三和テクノスは力を注ぐという捉え方していいわけですかね、わかりました。さて、中期経営計画今年度から始まりましたけど、あのジャンプ1200という、タイトルがついております、ここに独自の提案と技術力による企業価値の向上といった、テーマが掲げられているんですけれども、今回ここを教えてください、この方針どんなことを示すんでしょうか。
従来ですと当社の3つの営業部門、電気それから電子機械とこの3つの営業部門がありましたけれど、この総合力プラスですね、当社が持っているエンジニアリング力をプラスして、お客さんに提案をしていきましょうと、メーカーさんの標準品をそのまま提案するんではなくて、お客さんが望まれるような、設備であったり商品であったりっていうようなものをですね、我々が探してきて、お客さんのいわゆるその使い勝手のいいものをですね、提案していきましょうというのを、今力を入れてですね進めております。
はい、そこらが独自の提案ということになるんですね。これはやはり、三和テクノスという会社が、まあ、すごく大きなあの 60% を持つ以上を持つ筆頭株主がメーカーとしていらっしゃって、それで、そのところの製品を扱わなきゃいけないとかそういう立場ではなく、いろんな商品を扱える独立系の企業だからこそできるというような、
そうですね、
そういう部分というのがあるんですね、
そこら辺が、まあ、あの柔軟性というか自由性がありますので、我々はあのキーワードとしては、顧客第一主義ということで、お客さん目線でお客さんの立場で、我々がその商品の提供であったりあるいは技術情報の提案をですね、して、そこで望まれるものを探してきたりとか組み合わせしてあの提案したり、これはまあ当社の歴史の中でずっとやってきたことだもんですから、これをどんどんその領域を今度はですね、そういったことをやりながら領域を広げていこうと、それが海外であったり国内であったりあるいは、生活関連の場所であったりあの医療分野であったりこんな感じでございます。
御社の営業マンの方々がお客さんのところに行ってこれこれこれどうにかなんないかなとかいうような言葉をお客さんから聞いたとき、それが宝物になるわけですね。
そういうことですね。まさしくその通りです。
それやっぱり社長はそのあたり、聞き逃すなよ客のことをという感じでいつも葉っぱをかけていらっしゃるわけです
か。そうですね。ですからまあ今私どもですね、あの営業マンが SFA ということで、あのいわゆる毎日毎日のセールスノートみたいなものを要するにパソコンの中に打ち込むわけですね。そうするとまあ先輩であったりあるいはその他のメンバーがこう見てですね、これは美味しいなと思ったらそしたら一緒になって、メーカーさんを探して、お客さんに提案すると、まあ、こんな形ですね。
あ、なるほど。それがいろいろ双方向でなんかやり取りをする間にあの自分の会社に多くの技術力がついてくるっていうような面、あの提案力がついてくるっていうようなことも言えるかもしれない。
そうですね、まあ、実際現場でですね、お客さんから教えていただいて営業マンもあの強くなりますし、最近ではメーカーさんの研修制度がありまして SE 試験を受けて、その A 級のライセンスを、持つ、営業マンとかですね、そんなのを今増やそうとしております。
はい、あと僕この三和テクノスの IR 番組、ちょっとあの携わさせていただいてすごくあの長いんですけれども、結構非常に楽しみに毎年やらせていただけるんですが、社長の言葉の中で非常に印象に残っている言葉で、世界で一つだけの設備を作る会社、それだけ独自の、設備を お客さん工場の、お客さんなどに向けて提案しようというような、そういう言葉に非常に歓喜してたあの経緯があるわけなんですけれども、そのあたり、三和テクノスで働く方々お客さんに対して独自の仕事を成し遂げるために日々どんなことを考えながらどんな行動をしてるんでしょうかね。
これはですね、まあ、積極的にお客さんにですね、例えばメーカーさんから教えていただいた新しい新製品の情報をですね、的確にお届けするというところから始まると思うんですね。それでまあお客さんの方からいろんな テーマというかそのご要望を聞く中で、結果としては世の中に一つしかない、設備になると、まあ、いうような、あるいはそういう商品になると いうことですから、まあ、こういう製品を、上から売ってこいということじゃなくて、うちはもうお客さんからですね、全て、ご商談をいただくというスタイルでございますので、まあ、営業も明るくて元気でですね、積極的にお客さんの現場に行くというのが一番の重要なことだと思いますね。
仕事は会社社長が仕事を作るのではなく、お客さんが仕事を作る、ここの気持ちってやっぱり皆さん共有してる部分なんでしょうかね。
そうですね、はい、はい、元気で今頑張ってる海外の連中は、まあ、そういうことで日本でやってる仕事じゃない仕事をですね、現地でいろいろその開拓的にこうやってますから、非常に頼もしいですね。
はい、ありがとうございます。杉村先生、最後に、杉村先生はよく世界で一つだけの花、これがヒットした時にですね世界で一つだけの技術を持つ会社を発掘しようなんていうような話をされたかと思いますが、この世界で一つに一つだけの、設備をお客さん向けに納入しようとするサンワテクノス、この気持ちについてはいかがですか。
やっぱりね、いいんじゃないですかね。ちょうど、まあ、日本がですね、その建設投資循環、設備投資循環、コンドラチェフの波というですね、景気循環の大きな波動が揃ってですね、拡張期に入ってるんですよね。ですから設備投資関連の銘柄、まあ、足元ちょっとややね、こう根固めというか足固めというところかもしれませんけれども、将来的には非常に明るいですよね。やっぱりこんな揃ってですね、在庫投資循環も底打ちしてるんですよ。だからこのぐらい、景気循環の波が一斉に上昇に転じるっていうのは50年ぶりですからね、正直な話、
はい、
だ前の東京オリンピックの時以来ですから。
そうですね、
だから大変なことが起ころうとしてるんですよ、うん、まあ、だからそういう意味では、面白いですね。
はい、ありがとうございます。設備投資関連株というのは今仕事がちょっと少なくなってるというか、回復遅いなという声が聞こえるんですけれども、もっと大きな波が押し寄せているという捉え方した方がいいですね。
お金を貯め込んじゃってみんな200何十兆も持ってんでしょ、はいはい、使いなさいよって、はい、ねえ、
わかりました。
将来のために、
はい、いただきました。
いただきました。
ここまではサンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたしました。山本社長、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
東証一部証券コード8137サンワテクノスは産業用メカトロニクス、エレクトロニクスの技術商社です。国内24拠点、アジア、アメリカ、ヨーロッパ8カ国、17拠点を通して産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部証券コード8137サンワテクノスにご注目ください。